誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第171回となります。今回は、死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないより、エスカレーターに乗っているハーコお届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチャ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチャ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。ああ、そうか。なかなかね。そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原はるか？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のおる焼肉屋は？
トラジ。
ああ、シネヌーボーの前。
トラジ。
ああ。
では参ります。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないより、エスカレーターに乗っている母子。とあるヨーロッパの国に留学をしていた時の話を。まあ、言葉もままならない頃、よく日本人の友達をうちに呼んで飲んでいたんだが、俺の家は屋根裏で、大きめの窓から地下鉄の出口が見える。 エスカレーターだけでもろに出口専用なんだが、怖いのはたまに夜中過ぎに意味もなく動き始めること。夜中なもんだから車通りもなく音がよく響いてブーンってなるんだが、これが怖い。たまに窓から覗いて確かめるんだが、これが誰もいない。まあそんなことがたまに起こる程度だった。ところがある週末、いつものように友達を呼んで飲もうと思い、一番仲の良い画学生に連絡をした。今ちょうど別の友達と飲んでいたらしく、うちに来るとのこと。一時間ほどしてそいつが来たわけだが、連れはなんと可愛い女の子。同じ学校で唯一の日本人で、俺は羨ましいと思ったのをよく覚えている。で、その3人で飲み始め、芸術や最近のこの街のことを語ったりしていた。俺は美術史の学生だった。12時を過ぎ終電がなくなり、治安もあまり良くない場所なので、いつものように泊まってけと言ってまた再び飲み出した。丸窓のそばでタバコを吸っている俺の友達が、エスカレーター動いてるぜと。時計を見たら2時過ぎ。またかと思い、たまにあんだよと説明した。すると連れの女の子が興味を持ったらしく、どれどれとその丸窓を覗いていた。本当だとなんだかはしゃいでいた。俺は俺で酒を飲みながら、一人でそれがあると怖いだのと、ああでもないこうでもないと話をしていた。実はその子が気に入り出していたわけだが、しばらく覗いている彼女がふと、誰かいるよと言って俺を呼んだ。まさか酔っ払いかなんかだろうと隣から覗くと、誰もいない。いないじゃん。そう言って彼女を見ると、いないねえと。俺の友達も、誰もいるわけないと言ってタバコをふかしていた。俺はトイレに行き、友達はタバコを吸い終わり、部屋で飲み始めた。ところが、ずーっと覗いている彼女が、いきなり、あっと小さく叫んだから、二人ともびっくりして、どうしたん?と聞くと、二人出てきたよ。お母さんと子供かな。んな、バカな、と思い、覗いてみるが、やっぱりいない。いねえじゃんか。そういう冗談好きなのか?怖えからやめてくれ。だの、散々愚痴ってあげく、俺は眠くなったので、そのまま寝てしまった。翌朝、むしろ昼近くだった、に起きると、俺の友達は眠りこけていたが、彼女がいない。まあ、始発か朝方にでも帰ったんだろうと思い、気にはかけなかった。が、別の意味で気になってはいたので、その夜電話した。電話して、昨日どうしたのか聞いてみると、眠れなかったから朝方早めに帰ったとのこと。やっぱりそうかと思い、どうでもいいようなことを一通り話し、なんとなく今度二人で遊ぼうと約束した。電話を切ろうとしたとき、エスカレーターさと話してきた。なんであんなエスカレーターの話を引っ張るのか。その時は不思議で仕方なかったが、今日も動くかもな、と冗談交じりで話すと、今度動いてもあまり覗かない方がいいよ。見つかるよ、と彼女が低い声で言った。あまりに低い声で言うものだから、その時は、マジで俺ビリだから、そういうのやめてくれ、と ちょっと本気で頼んだことを覚えている。で、それから3日後、2人で会うようになり、その日は彼女の家にお邪魔した。俺は料理ができるので、彼女が料理は全くできない。俺が夕食を用意して2人で乾杯をした。それ以来、俺は彼女と付き合うようになった。俺の画学生の友達は偉く無関心で、あっそう、おめでとう、ぐらいしか言わず、それからもよくうちに来て飲んでいたのを覚えている。ところが、その交際も実はあまり続かなかった。付き合い始めたのがちょうど今頃1月か2月だったから、半年ほど前。理由は、いきなり彼女が日本に帰国したからだ。帰る間際には、相当安くていたのを覚えている。その時は、やっぱり俺がいても寂しかったのかなぁ。と、ああでもない、こうでもないと、俺を捨てて帰国した理由を考えていた。帰国前の2週間ほどは、ほとんど会ってもらえなかった。おかげで別れもろくに言えず、今も木と引きずっている。ただ、あまりに逃げるように帰ったので、俺は相当荒れた。まあ、その画学生の友達と、女なんかどうでもいい、だの。あんな身勝手な奴だと思わなかった、だの。愚痴りまくっていた。友達はほとんどうなずくだけで、あまり何も言わなかったのを覚えている。それから半年して、ちょうど一昨年の今頃、それから別の国のアート学校にさらに入学したその友達からメールが来た。彼女が入院した。なんでも怪我とかじゃなくて、精神的なものらしい。確かに付き合っていた頃も、結構しきりな子で、金縛りや独り言は日常茶飯事で、年中うなされたり、ひどいと叫んだりしていたのは覚えていた。ただ、そこまでひどいとは思っていなかったので、かなりショックを受けた。その時は、日本に帰って様子だけでも見に行くべきかと思ったが、悲しいもので、学校の単位的にも金銭的にも日本に帰ることはできなかった。それから半年して、夏休みに一時帰国することがあったので、そのついでに彼女の実家の広島まで行ってみた。俺は東京なので交通費がかなりきつかった。住所を頼りに実家を訪問した。どうも様子がおかしいな、と彼女の実家の前で思ったことを覚えている。というのも、なんて説明したらいいかわからんが、なんか色がくすんでた気がした。インターホンを鳴らすと、彼女の母親が出てきた。俺を一目見ると、あなた、〇〇さん?と、ほぼ叫んでた。いきなり叫ばれたのでビビったが、やっぱりその時も変だと思った。家に入れてもらい、居間に通されて、彼女の容態を聞こうと思った時、愕然とした。仏壇に彼女の大きな写真が、そして線香が焚かれていた。俺はマジで混乱して、どういうことか把握できなかったから、どうしたんですか?と叫んだ。叫んですぐさま思ったのは、自殺したんだろう。案の定、入院先から逃げ出して、町まで出て、とある雑居ビルから飛び降りたらしい。その時のことは、正直俺も、記憶が今でもあやふやだ。 ショックだったし、何よりやり直すつもりでそれなりの覚悟をしていたからだ。理由を彼女の母親に尋ねるも、病院に入院していたこともあり、精神的なものだとしか聞かされなかった。結局、日も限られていて、墓参りをした次の日には東京に戻り、その一週間後にはまた自分の留学先に戻った。留学先の自分の屋根裏のアパートに戻ると、手紙が届いていた。なんと、彼女からだった。正直、生まれて一番ビビったかもしれない。封筒を開けると、ひどいものだった。錯乱していた。かろうじて内容はつかめたが、本当に荒れた字だった。私は死ぬ。あれからずっと追い回されてる。現実にも夢にもずっとあの音とあの二人がついてくる。読める範囲で理解できた言葉はそれだけだった。ただデッサンが同封されており、なんてことはない。俺のアパートの丸窓だった。俺はあまり泣かない方だが、この時ばかりは泣いた。15年ほど前に親父が死んだ時も泣いたが、それ以上に泣いた。それを機に急遽帰国して今に至るわけだが、帰国する前に他国へ留学した画学生の国に遊びに行った。相変わらずひょうひょうとしていたが、怒ったことをすべて話すと、黙っていたことがある。と言って語り始めた。何でも彼女が俺の家に初めて来て以来、ずっと変な親子に付きまとわれていたということ、なんとなくは予想していたが、当時は本当にそんなことがあるとは思いもしなかった。思えば付き合った半年後にも先にも、彼女はその一度しかうちに泊まっていなかった。俺にそれを黙っていたのは、彼女の思いやりらしく、その画学生の友人も約束を守り続けていたらしい。そしてそれを聞かされた後、俺は留学を取りやめ、完全帰国することを打ち明けた。すると、実は、もう一つ黙っていたことがあると言い、俺も見たんだ実は、そう続けた。彼女の言っていた母親と子供を見た、そうも言った。いきなり言われたもんだから信じられなかったが、俺もそれ以来ずっと付きまとわれてる。それからあのエスカレーターのブーンとかいう変な音も。そう言うと、いきなり怖い顔をして、俺にこう言った。日本に帰るまで、どんなことがあっても、あのエスカレーターに近寄るな。帰国のための荷物を手っ取り早くまとめ、飛行機のチケットを手配し、逃げるようにして日本に帰ってくるわけだが、帰る前に彼女との思い出の場所やら何やらを通り巡った。その国での最後の夜に、ちょうど2時過ぎ頃、彼女が丸窓を覗いた頃、エスカレーターがブーンと鳴り始めた。友人の忠告を無視して俺は覗いた。しかもずっとそのエスカレーターが止まるまで見続けた。何もない。何もいない。この話はここで終わる。俺は幸い、その親子に付きまとわれずに日本に戻り、普通に仕事をして暮らしている。 ただこの話には一つだけ今でも俺を悩ませていることがある。それは実家に着くと俺宛に届いた画学生の友人からの一通の手紙である。そこには今から自殺するということ、探さなくて構わないということ、そして俺が彼女と付き合っている間に彼女をレイプしたらしい。そしてそれ以来だんだんと彼女がおかしくなったということが書かれていた。それを読んだとき、俺は彼女が俺宛に残した手紙を引っ張り出した。最後のどうしても読めなかった一文をその時やっと読むことができた。ごめんなさい。本当にごめんなさい。
ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えて、さまざまな音楽がステージ上で交差する、イマジナリーミュージックフェス、音亀フェス2017クロス。音亀フェスは音楽好きによるネット上で行われる本気のミュージックフェス。
今年はクロスをテーマに、プロアマ問わずさまざまな活動をしているアーティストが一堂に会し、熱いライブステージを皆様にお届け。
2017年11月4日より現在も絶賛開催中。ツイッターのハッシュタグ音亀フェスなどで距離も時間も超えて音亀フェスで盛り上がろう。
今年の出演アーティストは
春、
笹山、
Q フロムさん、
ザ・ナチュラルキラーズ、
DY、
ゆみゆみパラダイス、
四ツ谷楓、
アシャ、
洗濯日和、コロ、
深夜&ワンヘッドトゥーハンド、
川上、
ジンタ、
畑崎陽平、
ジョンジ、
横井圭、
メック、
新崎、
クモ、
アニマルキャスター。
すべての音亀フェスに関する情報は音亀フェスポータルサイトと検索して特設サイトをご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それが音亀フェスです。
音亀フェス2017クロス。
いかがでしたでしょうか。さて、誰とかラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、ご感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。
どこへでも行ける。